こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は幻想、世界を描くについてお話しします。この幻想というのは現実に思うと書きます。幻を思うという字ではなくて現実を思うことですね。なかなかこれができません。で、世界を描くといった場合、いわゆる幻想の方をしてしまいますね。幻を描く、こうだったらいいなという世界を描く、それはそれで美術、芸術であります。ただこの現実に思うという方の幻想というので、なかなか書く人はいませんね。まだそういう字の書き方はしませんが、書いて、そう書いていきたいところなんです。で、現実に思うということがなぜなかなかできないかというと、その両方できる人がいないわけです。現実的にこう仕事をプロセスを進めていける人とね、こう夢を描ける人、世界を描ける人っていうのは違うタイプの人だったんです、今までは。その両面を噛み合わせていくということが、これからの世の中を良くしていくと思いますね。なかなかそれはね、お互いにこの幻想とね、現実というのはなかなかお互いがお互いをね、やっぱ夢を持っている人というのはこう現実にやってみたらね、違っていたとかできないとかいうことになったらね、こう夢がぶち壊しになってしまうわけです。で、世の中もね、この幻に思う方の幻想と現実は違うものだと思い込んでいるから、幻想は幻想、現実は現実、そういった、V 系と T 系ですね、分かれているわけです、今の生まれのところは。でもこれは互いに行き来ができるということなんです。それを現実に思うと書くわけです。それをするにはまず問題を見つけるわけです。こうなっていきたいなということに関して課題が見つかる。で、それに対してプロセスに沿って解決をしていき、そして再びそのできることを描くとですね、夢が叶うことになるわけです。世界が描き直されるわけです。そうするとね、住み心地が良くて、なおかつ実現も可能という幻想ができるんですね。それをしていけるとですね、環境問題も良くなる、健康問題も良くなります。この次元構造としてはこれ7次元になるわけです。基本5次元というところは XYZVT です。それにこう思う次元ですね、イマジネーションの次元、S と U を加えることで7になるわけです。この STUV というところをこうぐるっと回ることで幻想ができるわけです。で、この中でなぜこの現実と幻想というものの間にあるのがこのエネルギーと時間の次元ですね。ここだけはなぜ二重なのかっていうと、逆に言うとですね、この立体の部分ですね、ここの部分は僕たちは共有をしているわけですね。生まれてきているので、ここは共有をしているわけです。ただし、そうですね、時間という概念に関しては仮想化ができているわけですね、社会的に。例えば電車のダイヤでもそうです。電車は行ったり来たりするわけです。所要時間は一緒だけど、行ったり来たりするということであるから仮想化されているわけです。電車という理想は実現をしているわけですね、ほぼですけど、まだ環境問題だとありますけど、ね、 なのでこの時間と価値というところはこの想像の部分と現実の部分で二重になっているから7次元なわけです。でもこの立体の部分はやっぱりこう個別に見るとですね、かけがえはないわけです。あの壊れてしまえば再建しなければならない、命はかけがえがありませんし、なので7ですね。であともう一つ次元を考えるとしたらちょうどダブルというところですね。ワールドのダブル、これはですね、そもそも平行世界があるかもしれないというダブル。まずこの確認できたところに7つあるということです。でこれからはその幻想ができる人がいいですね。現実に思える人が。でこの現実に思うことをすることにおいて、つまり幻想ですね、幻に思っていたものに関してもやっぱり現実化するという時にはまず少々学力が必要ですね。現実のプロセスを学ぶということ、課題を発見して、プロセスを回していくという、これはもう労働するということです。で責任が生じますね。やっぱりこのかけがえのない現実に干渉するので責任が生じますね。その夢を実現するという倫理観というものを求めてきます。でもあまりあるものですね、その良い思いが実現をすればこの世が住みやすくなっていきますから。で僕たちはやっぱこの地球という星をとても愛して生まれてきているわけですからね、そこの上に住ませてもらっているこの生涯をね、少しでも実りあるものにしたいですよね。だったらその良い思いをね、あの現実にするという、プロセスを増していくということ、労働と責任と倫理が伴いますが、とても実体ある人生になるでしょうね。でそれができたらですね、おのずと魔というものは追い払うことができるんです。魔というのはだから一つのところに踏みとどまってですね、力だけを貯めているような人たちです。この人たちに直接刃を向けるというよりも、この幻想をすることによってですね、世の中が良くなっていけば彼らも考えを改めるかもしれないし、あるいはまあ世の中の流れで変わっていくであろうと思うわけです。やっぱり力、良い力に対して人々はやっぱり感化されていくものです。そうすればみんなのエネルギーが高まっていってね、あの生まれてきた甲斐があったなと思える。やはりこの地球という星のこのレベルにようやくね達することができるという。私たちはだから何でもかんでも遺伝子に教えてもらっているわけではなくて、自分でそのプロセスを考えましょうということだったと思うんですよ。幻想のプロセスをね、それをようやくみんなでしていけたら良いと思っているんです。私もこれからですけれども、あの共に歩んでまいりたいと思います。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。